それでは榎本先生からテロでの悲劇を題しまして説教いただきます。
おはようございます。お話にもありましたけれども、阪神淡路大震災から20年が経って、多くのことを私たちはそこから学びまた共有していることだと思います。その生きるということをこう考えますと、生かされている小池さんが本当に透析という大変な状況を抱えながら生きておられる、本当に感謝なことだなと今お聞きしながら考えました。で、生きているってどういうことなんだろうかな。まあ、長い人で100年、短い人で50年、いろいろその人生があるけれども、その生きているっていうのはどういうことなんだろうか。で、預言者イザヤはこの生きるっていうことについてですね、さまざまなことをこの言っています。で、また聖書全体はこの生きるということに対してですね、あるいは命ということに対して特別な意味を込めています。新命記ではこの掟を守りなさい、そうすればあなたは生きる、あなたは命を得るとあります。掟を守りなさいというのは、まあ、神様の掟ですね。それを守ったらいいよ、そしたらあなたの命は得られるよということですが、この、私たちは神様の掟を守ったら命が得られる、幸せが得られる、だから、まあ、神様の掟を守りましょうってこうなるわけですね。で、これ因果応報というんですけども、その自分の行ったそのもので幸せな向こうがやってくるから、幸せになるためにはその神様の掟を守りなさいよっていうんですけども、この新命記はちょっと違うんですね。そういう意味とはどういうことかというと、その守るっていうことが命だっていうんです。神様の掟を守ることが命だんですね。で、こんなことせんならんか、あんなことせんならんか、これをしないと大変になるな、教会来たためにあれもせんなん、これもせんなん、本当に大変だなと思うこともある。で、私なんかも牧師としてずっと続けてきている中でですね、いろいろ足かせ手かせっていうか、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、でこれをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけないっていう、ものすごく束縛があります。クリスチャンであるがゆえに、あるいは牧師であるがゆえに。で、私の娘なんかもですね、牧師の家庭に生まれたくなかったなんて言って造反されたことがあります。仏教に生まれたかったとか、そういうふうにして抗議されたこともあります。確かに牧師の家庭に生まれたからこうだあだっていうことがこうある。でも私はそれがすごく良かったと思ってるんです。もし自分が自分の願いと自分の本当に何の束縛もなくて自分の判断で全部こう言っていたら、とんでもないことになってたなと思うから、ある意味の束縛、強制、掟、それを守ることが私にとって生きることだった。そのため生きるためにこうしたんじゃなくて、そのことが生きた。で、牧師になっていろんなことをさせていただいたことが私の本当に人生の生きた、生かされた、そういうものだったなと思うわけです。で、アモスという人は この善を求めよ、悪を求めるなと言っています。善を求めよ、悪を求めるな、お前たちが生きるようになるためにと。お前たちが生きるようになるために悪も行ってもしゃあないなって言うんじゃないんです。善を行うこと、善を追求していくことがあなたの生きることなんだ。でそれは逆になるわけですよね。私たちは本当にこう生きることがそういうことのなんか損するけれども、生きるためにはそうせざるを得ないじゃなくて、そうすることが実はあなたの命が生き始めるんだよっていうことです。イエスもまた、たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかと言っています。全世界を手に入れたとしても、あなたの命がなくなったら得じゃないだろう。だから命を大事にする、家族を大事にする、また自分自身の人生を本当に意味あるものにしたいと思うのは誰しもだ。もしそう思うならば、あなたは神様の掟を守りなさい。そうすることがあなたの人生、命が生き始めることなんだよ。まあ多くの政治家なんかもですね、いろんないいことをおっしゃる、いろんなことを約束もされる、しかし何か知らないけど命を感じない。こう言ったら票が伸びるか、こう言ったら喜ばれるか、こう言ったら自分は当選するかというようなことをこう考える。そしてそういう人に合わせて、ああでもないこうでもないしたくなる。しかし本当にですね、そこに一人の政治家なら政治家として、教育者なら教育者として生きていくときには、そんな人のああいうだこういうだいうことばっかりを気にしてたら本当に生きたってことにならない。たとえ人々から、あるいは肉親から憎まれたとしてもですよ、あるいは離れていったとしても、自分が本当に人気をなくしたとしてもですよ、これは言わなきゃならないな、これはしなきゃいけないことなんだと思うときに、そこにとどまっていく、それが掟なんです。でそういうときに、そういう人を私たちは求めているんじゃないでしょうか。そしてそういう人こそ本当に生きていることだと思うんです。まあ私ら牧師としてこう立たされているときにですね、牧師だから、あるいはクリスチャンだから自動的にですね、それでちゃんとなるわけではないんです。でそこで本当に自分を強制してくれること、連れて行ってくれることによって、私たちの命が本当に聖なるものとして清められていくんだと思うんです。ですから神の掟を守ることの代償として命が与えられるのではなくて、掟、神様の言葉を守ることそのものが命であるというのが聖書の教えなんです。だからこれをこういうふうにしたら神様は来てくれるかな、そういう商取引ではないんですね。私たちは礼拝の中で献金を捧げたり奉仕をしたりしますけど、それをしたら神様が何かしてくれるやろう、そうではない。私たちは神様に感謝をする、神様は私たちにそれを恵みをとして、この必要なものをお与えくださる。そこにはですね、 私たちが人からどれだけ多く評価されるかっていうことが基準じゃない、あるいは自分が財産をお金をどれだけ積むことができるかということも目的ではない。そうではなくて、私たちの命が神様につながることなんです。それが命なんです。それを本当に切り替えることが大事なんです。それを悔い改めるというんです。切り替えるんです。自分から神様のことと切り替えるんです。その時初めて自分の命が息づいてくるんだ。それが聖書の命に対する考え方です。自分に目的を置くのではなくて、神に栄光を期すること、それを人生の姿勢にしていくことです。先ほど読んでいただきました聖書ルカによる福音書ではですね、バプテスマのヨハネは人々に悔い改めのバプテスマを授けていましたね。アラン布を身にまとって、そして野蜜とそういう野草を食物にして、もうそういうヨセフですけど、あのヨハネですけれども、人々はですね、そのヨハネを見て、もしかしたら彼がメシアではないかと考えた。この人は素晴らしい、この人こそ私たちの待ち望んでいたメシアではなかろうかと考えたのでした。これに対してヨハネはですね、はっきりと否定するんです。私はそういう人間ではない、私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる、私はその方の履物の紐を解く年知もない、その方は人聖霊であなた方に洗礼をお授けになると言っています。この履物の紐を解くというのは、これは宿屋のですね、このまあそこで働いている人が、お客さんが来たらお疲れ様って言って、そして靴の紐を脱いで足を洗う、そういうまあ使用人のことですけれども、ヨハネは私はその値打ちもないんだというんです。自分はそういう値打ちがないんだ。すなわち自分を、人々は救い主だ、この人こそ本当に素晴らしい人だと言っている時にですよ、私はそんな人間ではありませんとはっきりというのです。皆さん方どうですか、やっぱあなたは素晴らしいですね、どうですねって言われたらですね、調子に乗るんじゃないですか。そうやろそうやろと、私もそうやな、私はそうやなと思うんですよね。ベトナムから来た人がそこにおられて、幽霊出るから困ったって言うから、よしわしがお祈りしてやるって言って、あのお祈りして、そしたら幽霊出なくなったかどうか知らないけどもさあすごいなすごいなって言われた。そうかそうかって駅になる。それで逆にですね、あれあの先生偽物やで、あの榎本先生あれどうかしたけど格好してるけど偽物やで、あれ偽牧師やでって言われると、何言ってんだあの野郎と、あいつ出入り禁止やでって、そういうふうに言いたくなる、言いたくなる。でもヨハネはそこを違う、本当に人々はこの人はすっごい人だって言っている。その時にですね、自分はそうじゃないんだ、あのキリストが偉いんだ、キリストに目を向けようじゃないかと、そこに光を当てるんです。で今日の聖書の箇所にはその後にですね、ヘロデの物語がやってきます。 このヘロデの話はですね、こう違う話としてではなくて、ヨハネの話とずっと一連の流れの中でヘロデの話が出てきます。これはどういうことかというと、ヘロデっていう人はヨハネと全く違う生き方をした人です。どういう方かというと、彼はまあヘロデ王というわけですけども、ユダヤの王様なんです。まあ、領主っていうか、と本当は王様はローマの皇帝なんです。でもローマの皇帝は王様であったらローマに対して税金を納めてるから、ローマの王様をこの野郎ってみんなユダヤ人は反発をするから、ユダヤ人の王を立てて、その王様にまあ税金を納めさせたっていうか、その王様にこの酒税人を使ってですね、そしてお金を納めさせたから、だから直接ローマに対する反感がこの和らぐというので、ヘロデ王というのは建てられているんです。ですから民衆にしてみたら、ある意味で裏切り者なんですね。裏切り者であるけれども、民衆の信頼というか、民衆を抑えつけるだけの力がなかったら、ローマからお前はダメと言ってクビになるから、ユダヤの人たちの人気もすごく気になる人でした。この領主ヘロデがですね、いろんな悪いことをして民衆からこの収奪していた。でしかしですね、彼はまあ弟のこの奥さんですね、ヘロディアっていう人ですけども、この奥さんを自分の奥さんにしてしまった。まあ不倫をしたってことでしょうかね。そしてそれをですね、人々は誰も文句を言わなかった。文句を言ったら一人目に遭うから、文句を言ったらひどい目に遭うんです。でそのひどい目に遭った例としてですね、使徒行伝のこの話がありますけれども、使徒行伝の13章に、まあ、聖書研究でしているところですけれども、このティルスとシドンの人々がこの使徒行伝の12章の20節以下に出てきますけれども、そのことをですね、文句言った人たちがいたんです。そしたらひどい目にあったんです。でもヨハネはそれだけではなくて、この不倫のことについても責めたんですね。王様それはいけませんよって責めたんです。すると彼はこのヘロデをですね、牢に入れてしまったんだ。で、自分の悪いことを隠して、そしてそれを言おうとしたものを牢に入れた。キリストシドンの人々の不満が、まあ、出た時にですね、またこのヘロデ王は怒って補助金をこの減らすっていうか、言うことを聞かないから補助金を減らすと怒った。まあ沖縄もそうですけども、言うこと聞かなかったら補助金を減らすっていうのは、いつの時代にもそうだと思うんですね。それでこの人たちはですね、チリスとシドンの人たちは恐れて、この取り入ってですね、和解を申し出て、そして勘弁してください。私たちは王様を支持しますって約束を取り付けるんです。で、王様は王位を着てですね、そして得意になって演説するんです。その演説に対して人々は、これは神の声だ、人の声ではないと称賛します。そうすると、まあ、補助金もらえるからということもあってですね、そうやって叫んだんです。聖書はそのことをですね、するとたちまち主の天使がヘロデを打ち倒したとあります。神に栄光を着さなかったからである。 こうして彼は宇治に食われて死んじゃったっていうんです。この命がなくなってきた、それは彼は神様に栄光を競うとしないで自分の批判をしたことを抹消し、その張本人をこの殺してしまおうとする、そういうことをするとたちまちこの命がなくなったと聖書は記しています。このたちまちというのはですね、まあ聖書の他の箇所で言えばアナニアとサフィラという人が財産をごまかしたということで、たちまちペテロのもとにこの倒れたという記事がありますけれども、これは神様の言うことをそらして人間の方にごまかしの生活を始めたらその人の命がなくなる。たちまちっていうことはそのことでその人の人生終わっちゃったっていうことでしょう。でこう考えるとこのヨハネとヘロデの対比がここでこう並べられて書かれていますけれども、人の命というものはそれは神様に栄光を期するということによって命が得られるかそうしないかということの区別がそこでつくんだ。自分をメシアとはせず、その方を指し示すことによって命を得た人と、片や自分の命をに固執して自分のことを神と人々に呼ばそうとすることによって自分の命を失ってしまったヘロデとの対比です。このヘロデの悲劇っていうのは何かというと、それは処方が悪かったというよりも、彼は自分の罪を指摘されたときに、ああそうだ、自分は間違っていたな、神様の前に悔いることができなかった、それがヘロデの悲劇なんだ。で今日も私たちはそのヘロデの悲劇を繰り返しちゃいけないんだ。まあ、先ほどこの、ある兄弟から先生イスラム教は大変ですねっていうお話を聞きました。イスラム教のテロは大変ですね、フランスやヨーロッパではその問題が高く、まあ、取り上げられています。でもですよ、そのイスラム教も悪いけども、イスラム教でなくても悪いやついっぱいおるんじゃないでしょうか。イスラム教徒が悪いわけじゃないでしょう。イスラム教徒でほとんどの人はそんなテロなんかするのは嫌だって言ってるんですよ。あんなことはしないって言ってる。まあアメリカで言えば 9.11 事件っていうのがありましたね、テロでね、ニューヨークでね。それも大変です。あんなことは絶対許されちゃいけない。しかしですよ、イスラム教過激は本当悪いけども、それをそれじゃやっつけろって言ってですね、十何万人も殺したアメリカは問題ないんでしょうか。罪もない人を皆殺ししろって言って、そしてイランやイラクに出て行って無差別に爆撃して殺してしまう、正義の御旗を掲げて殺す、一匹のアリを殺すために何十頭もの象を死なせるような、そういう作業をしている、それもまた問題じゃないでしょうか。私たちは正義の名においてついついですね、人を抹消しようとする。正義は本当に追求されなきゃならないけども、それは自分が正義なんじゃないんだ、キリストが正義なんだ、 で、キリストを指し示すものでありたい。そして自分の罪を本当に問うものでありたい。自分はどっかで加害者になっていないだろうか。そのことを問いながらですね、いや私は靴の紐を解く値打ちもありませんと言いながら自らの限界を問い、そして神様のお言葉に自らを従わせていく、そういう世界が来るように、そういう世の中をやっぱり私たちは求めていくべきではないかなと思うのです。で、聖書はそのことで命を得ようと言ってくれる。それは他の人が死んで私が生きるという命じゃなくて、神様の御言葉が私たちを支配するようにという意味であります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、この世界が平和になりますように、神様がご支配くださいますように、私たちが立つのではなく神様の平和と正義が成り立ちますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。